こんにちは。気がつけば、まだ時間があると、大丈夫というふうに思っていた、国家試験対策ですけれども、いよいよですね、本気で取り組まなければいけない時期に入ってきたと思います。ここでは福祉行財政と福祉計画について授業を行ってまいります。まずこの授業の流れですけれども、まず最初にこの科目の必要性、次にこの科目の概要として、これまでの国家試験のですね、傾向とポイントについて、で、その後にですね、国家試験までに最低限押さえておきたい3つのポイントについて説明をしていきたいと思います。まずこの科目ですけれども、科目名、少々長めですけれども、を分割いたしますと、行政と財政と、そして計画、この3つが大きな、ポイントとなっているかと思います。これは一つ一つですね、ポイントを抑えようとしてもなかなかこう馴染みにくい、難しい、用語などがですねあったりとか、ああいうことで、ともすればこの科目は苦手科目とか、点が取れない科目、常に上位を占めている科目になっています。確かに、ですね、そういったわけでですね、なかなか厳しい、難しいというふうに言われているのもこの科目になっています。しかしですね、この、分野科目というのは我々の生活に大変、大きな影響を与えている分野というふうになっていますと言いますのは、その時々のですね、経済の状況、それがですね、世論であったりとか、そしてそれが政治を動かしたりとか、でそれが財政をさらに動かして、で財源を根拠にしてさまざまな福祉のサービスなどが計画がされ、サービスが提供されと、でそれに伴うその利用者負担等々は私たちに返ってくるということで、大変日々の生活にですね、影響のある分野になっています。またただですね、毎年法律が新しくできたりとか、あとは改正があったりとかですね、そういう変化が多くて、大変混乱をしてしまうということがありますけれども、この科目をぜひですね、苦手と思わずですね、取り組んでいただいて、さまざまな分野のですね、基本的な枠組みとか、システムとか、その組み立てについて理解をしていただきたいと思います。苦手である、点が取れないということでは、この科目を一生懸命ですね、取り組んでいただいて、でこの科目の特徴としては、他の特に専門分野というのは結構解釈、ソーシャルワーカーとして求められる倫理等の解釈が入ってきますが、一切解釈の余地のない客観的な数字であったりデータであったりということになりますので、ここをですね、一点でも上げていけば確実に点数アップになる、そういったですね、科目になっていくと思いますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。まず、国家試験の傾向になりますけれども、皆さんはすでに、社会福祉振興試験センターよりですね、発表されている出題基準、これを見られたことがあると思いますし、このウェブ講座のテキストにもね、入っておりますけれども、この福祉行財政と福祉計画については5つの大項目、そして17の中項目から構成がされ、具体的な例示として、小項目が設定されています。ぜひ参照していただきたいと思います。こういった事柄について試験を出していく、決してその時の気分でではなくてですね、一応根拠があるということです。ですので、そこを潰していけば、理解が進むということもあろうかと思います。ただかなり幅広な範囲にもなっておりますので、この授業の中ではですね、過去3年間で出題された国家試験のうち中項目分野にあたります福祉の財源とか、そして福祉行政の組織および団体の役割、福祉行財政の動向、福祉計画の種類、福祉計画の実際、これが過去3年の品質項目と言えるかと思います。でそれを受けまして、今回のこのウェブ講座では直前対策として3つに絞らせていただきましたけれども、1つ目が福祉の財源と、 まあ、これは国の財源、地方、都道府県、市町村の財源の理解。二つ目が福祉行財政の動向、国と自治体の関係であるとか、地方分権改革とか、社会保障と税一体改革、まあ、これについて理解をしていただく。で、三つ目のポイントとしては、各種福祉計画の概要について、まあテーマをですね、まあ、ポイントを絞って、参ります。後ほど見ていきたいと思います。すでに、ご存知だと思いますけれども、まあ、この福祉行財政と福祉計画は、まあ、社会福祉、精神保健福祉どちらも共通科目として位置づけられておりまして、まあ、社会福祉は全体で150問のうちの7問部分ですね、そして精神保健福祉については、163問のうちの 7問科目になっています。で、この7問なんですけれども、まあ、傾向を見ますと、まあ大きくですね、福祉行財政の部分と福祉計画の関係に、まあ、大別をすることができますと。で、これまでその7問のうちですね、その割合というのは、まあ、福祉行財政の関係、そして福祉計画関係も、まあ、その年によって若干違いますけれども、まあ、4問か3問か、まあ、3問か4問かみたいな感じで、来ましたけれども、直前の29回の時はですね、まあ、複数の項目にまたがっていましたけれども、福祉行財政関係が7問中5問、福祉計画がまあ2問と、だいぶちょっとあの傾斜配分になったかなというのがあります。ただですね、まあ、じゃあ試験対策として今年はそのどんな割合で来るのか、まあ、そこを山をかけるよりもですね、まずはそれぞれのですね、分野がどんな割合で出てきたとしても、まあ、対応ができるよう、まあ、この後ですね、最低限その品質項目というのを手がかりに勉強していきたいというふうに思います。それでは国家試験までに最低限押さえておくべき3つのポイント、ね、本論に入っていきたいと思います。テキストは福祉行財政と福祉計画、まあ、科目ごとにページが打ってありますが、最初の1ページにからになります。まず1つ目のポイントとして、福祉の財源、国の財源、地方都道府県や市町村の財源の理解をしていきたいと思います。最初に国の財源を見ていきたいと思います。国の財源を預かっているのは財務省ですね、になりますので、実はいろいろと用意した資料というのは財務省のホームページからですね、まあ最新情報を得たわけですけれども、かなり今はですね、そういったまあ国家予算等々について理解を深めていただくということでは、財務省も大変あの分かりやすくホームページを作っておりますので、まあ、苦手意識を持たずにですね、一度ぜひホームページなどを、ね、見られるとよろしいかと思います。では、平成29年度の一般会計予算、というのは、この図にですね、ありますように約97兆5000億円というふうになりました。平成29年度予算のポイントについては後ほど ③ のところで見ていきたいと思います。なお、この後ですね、このウェブ講座内では西暦ではなく和暦の平成等でですね、読み上げていきますので、ご了解をいただきたいと思います。では、最初にですね、国の予算の歳出部分になっていきます。歳出を見てみると、先ほど言いましたように全体で約97兆5000億円というふうになりまして、平成28年度に比べ約7000億円アップしています。まずこの歳出の仕分けについて、こういった基本的な用語等を理解していくと、まあ、理解が進むかなと思うんですけれども、まあ、見ていきたいと思いますが、歳出というのは大きく分けて基礎的財政収支対象経費、ちょっと長いですけれども、大きく分けてこの基礎的財政収支対象経費と、左上の国債費に分けることができます。まず大きく分けるとこの2つになっていくと。じゃあこの基礎的財政収支対象経費って何なのかというのは、まあ、歳出全体から国債費、まあ、国の借金ですよね、まあ、それを引いた経費を指しまして、要するに全体から借金部分を引くということは実際に使ったお金ということですよね。 まあ、その都市の政策的な経費を指す指標というふうになっています。では実際に使われたですね、基礎的財政収支対象経費のうち、まあ、ここをまた細かく見ていくんですけれども、そのうち一番大きな割合を占めているのが社会保障。これもよくね、報道でもありますし、我々まあ福祉関係者としては押さえておきたい、まあ、社会保障で、約32兆5000億円というふうになっています。割合としてはこれ全体のですね、まあ、国債費も含めた全体のちょうど今年は、33.3 とぴったり3分の1というふうに、ね、なっていることがわかります。まあ、この社会保障の中には保険、福祉、医療、介護、ここが入っています。では、次にですね、基礎的財政収支対象経費、そのうちの社会保障の次につきましては地方交付税交付金等となっていて、これが約15兆6000億円、約 16% 全体ですね、というふうになっています。じゃあこの地方交付税交付金、まあ、聞いたことがあるけど何なのかな、ね、ありますが、これは地方公共団体、まあ、日本の中にあるさまざまなですね、地方公共団体の財政力の差というものをですね、調整をし、まあ、地方公共団体さまざまその財政力にはかなり、まあ、豊かなところもあればそうでないところもあると、まあ、その差を調整をして、地方公共団体が事務をきちんとまあ遂行ができるようにということで、国が国に納められた税金、まあ、その一定割合というのをこの地方公共団体に交付すると、という税金のことを指します。まあ、例えですけれども、まあ、国から地方にですね、あの地方の財政力によってお小遣いを渡して、ね、ちゃんとこれでやりなさいというふうに言っているというふうにイメージをしていただければと思います。でこの歳出のところでですね、注目すべきというのは、まあ、もちろん社会保障の3分の1ありますけれども、やはり左上のこの国債費が約23兆ですね、5000億円で約 24% というと全体の4分の1になりますけれども、やはり歳出全体のこの4分の1と。でこれを財務省のホームページにもあるんですけれども、我々の家計にですね、例えると、まあ、国としても身近に感じていただきたいということなんですが、我々の家計の中で家計支出の中の4分の1というのを借金の支払いに充てる。この中でされている方いないと思いますけれども、もししているとしたら大変厳しい、支出のうちの4分の1が借金の支払い、ということですので、まあ、不健全なやはり財政の状況と、いうことがまあ想像できるかと思います。で、この歳出につきましては、この国債費、そして地方交付税交付金等、そして社会保障、この3項目で全体のもう7割を占めているということが、まあ、特徴というふうに言えます。ぜひこの基本的なその言葉の意味をですね、分かっていただければ理解がさらにですね進んでいくかと思います。続きまして、歳入の部分に行きたいと思います。テキストは2ページ目にですね、移っていきます。歳入につきましては、これですね、歳入につきましては租税および印紙収入というのが約57兆7000億円というのを見込み、全体の約6割ですね、 59.2% ですので、約6割というのを占めている。で、この租税および印紙収入、これも何を言っているのかな、まあ、税金なんだけどどんな税金が収入源になっているのかなということですけれども、その内訳、内側にあるものですねを見ていきますと、多い順番でいきますと、所得税が約18兆円の、18.4%、次いで消費税、これが約17兆1000億円の 17.6% で、3番目に、法人税、これが12兆4000億円約ですね、12.7%、そしてその他というふうになっています。 まあ、この歳入の特徴として、まあ、チェックポイントとしては歳入全体のうちその税収で賄われているというのが、まあ、全体の約6割であるということですね。そしてやはり約3割強というんですかね、3割か4割 35.3%というのはやはりこれも借金ですよね。で、まあ、将来世代の負担となる公債金、まあ、これの収入に依存をしていると。先ほど歳出のとこで借金の支払いで4分の1、今度はでも収入の部分ではさらにですね、借金をしなければいけない、返す借りる返す借りるをまあ繰り返しているということですので、まあ、これもですね、分かりやすくその我々の家計に置き換えますと収入の3割強というのを借金をして成り立たせている、まあ、これも大変厳しいという、ね、状況だと言えます。ただ、平成28年度、まあの公債金というのは約、まあ、35.6%ということで若干ではありますけれども、現在数年間ですね、毎年この公債金等の部分は減ってはきている、まあ、それが国が言っているその財政健全化と、まあ、それを実行しているのだということに言えます。では次にですね、テキストの3ページの ③ のところに平成29年度予算のポイントというふうにありますけれども、そこに移りたいと思います。それを参照しながら、まあ、聞いていただければと思います。直近では平成29年の4月に財務省からですね、日本の財政関係資料というのが発表されたわけですけれども、まあ、そこでのですね、この平成29年度予算のポイントとしては、経済財政再生計画、まあ、これの2年目の予算として、まあ、平成29年があってと。で、経済の再生と財政の健全化、まあ、この2つをですね、両立を実現をしていく予算というふうに位置づけがされています。まず、その両立する1つ目の経済再生ですね、では誰もが活躍できる一億総活躍社会、これも最近よく聞く言葉になっていますけれども、これを実現し成長と分配、この好循環を強化をしていくと。あとは経済再生に直結する取り組み、そして働き方改革、これを推進していくというふうに位置づけられています。でもう一つのですね、両立の2つ目が財政健全化ですけれども、財政健全化としましては一般歳出の伸びというのをですね、まあ、2年連続して、後ほど説明しますけれども経済財政再生計画、まあ、この目安というのをきちんと達成して確実に増していきます。あとは社会保障の持続可能性、これもよく、ね、言われていることですけれども、これを確保するためにやはり社会保障関係費の伸びというのを目安に沿って、まあ、抑制をしていくというふうにしています。社会保障については、まあ、次の予算の特徴で、まあ、詳しく述べたいと思います。まあ、先ほど、まあ、歳入のところでも言いましたけれども、国債の発行額を、まあ、出現することなどもですね、だんだんやっぱり借金に頼ったりすることを少しでも縮めていくということが位置づけられています。でその下のですね、平成29年度予算の特徴と、まあ、メリハリの効いた予算というふうに位置づけられていますけれども、まあ、そこでは先ほど出ましたように一億総活躍社会、これやはりここ数年のトレンドといいますかキーワードになると思いますけれども、まあ、その社会の実現として特に社会保障と教育について挙げられていますので、まあ、そこの部分をですね、抜粋しましたのでご紹介をしたいと思います。まず何度か出ましたが、この一億総活躍社会の実現とは何なのか、まあ、参考までに押さえておきたいと思います。まあ、このコンセプトと言いますのは、我が国のまあ構造的な問題、課題となっている少子高齢化、まあ、これにまあ挑むという形で、強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障、まあ、これよく安倍首相がおっしゃってますけれども、これがまあ新三本の矢 まあ、そういったものをですね、実現をしていくということを目的として平成27年10月に、この一億総活躍社会の、ね、実現のための推進室というのが、まあ、設置がされ、で平成28年、6月にはそれを受けて日本一億総活躍プランというものが策定がされています。まあ、このプランの中では特に、まあ、広い意味での経済政策として子育て支援、やはり福祉にも大変関係がありますけれども、まあ、子育て支援や社会保障の基盤の強化、それが、まあ、経済を結果的に、まあ、強くするのだと、いうことで新たな経済社会のシステム作りに、まあ、挑戦をしていくというふうにされています。まあ、こういった、一億総活躍社会の実現ですとか、日本一億総活躍プラン、まあ、そういったプランに基づいてやはり予算が組まれて、だからこの平成29年度の予算についても、まあ、そこがきちんとまあ現れているということですので、社会保障ではですね、3ページの下の方にありますけれども6つの特徴として、まずですね保育士などの処遇改善、ここもいろいろとですね、まあ、問題というか、ね、世論を動かしたことになるかと思いますけれども、まあ、保育士などの処遇改善として、まあ、かなり、月4万円とか 5,000円とかいうことでアップをしていく。続きまして介護人材、まあ、保育人材にも以前から言われていますけれども、まあ、介護人材や障害福祉の人材ですね、にあたる、まあ、処遇改善、これについても、まあ、月平均1万であったりとかいうことで、あとはやっぱキャリアアップであったりキャリアパスであったり、まあ、そういうことについても手当てをしていくというふうに位置づけがされています。あとは3つ目が、保育の受け皿ですね、まあ、待機等々の問題もありますので、の拡大ということで待機児童解消加速化プラン、というものに沿って、その受け皿というのを着実に進めていく、まあ、そのためにちゃんと予算がついていると。で、4つ目にですね、平成29年8月もうすでに施行済みですけれども、年金の受給期間、これも大きく報道とされましたですね、が25年、これまで25年が最低掛け年数だったと思いますが10年にも短縮するため、まあ、そのための措置というのがもうすでに、予算でついて、この、 短縮という10年に短縮というのはもう済みのことになります。5つ目が育児休業制度、まあ、保育所に入れないなどのですね、場合の最大期間ということで、まあ、こういった育児休業制度についても、まあ、柔軟に対応していく。で最後に雇用保険料の軽減ということで、まあ、次元的に3年間、ね、引き下げと、まだ私自身も確認をしておりませんけれども、こういった、まあ、軽減措置などもしていく。ある意味やはり厳しく、ね、引き締めていく部分と、やはり国民が、まあ、ある意味合意ができるように、まあ、少し、分配というかしていくというふうになっています。まあ、これが社会保障のですね、予算の特徴となっています。次に、まあ、教育、4ページに移りますけれども、教育としてはこれも今年、まあ、平成29年から話題になっていますけれども、給付型の奨学金、やはり高等教育を受けるにあたっては、まあ、子どもの貧困等でもですね、課題になっていますけれども、やはり、まあ、日本の場合特に自己負担が多い中では、その経済状況で学問が取れないということが、ね、ならないように給付型の奨学金、というのはこれは30年度、平成30年度から創設ということで、ただ、まあ、一部の、状況にある、方についてはもう今年度、まあ、平成29年度から、ね、行われています。あとは無利子の奨学金についても、まあ、その、対象についてですね、その成績基準で、まあ、厳しく、ね、縛っていたところを、まあ、ここを撤廃をしていくと、まあ、教育を望む人が、経済状態にかかわらず安心して、まあ、教育が受けられるような仕組みが、まあ、予算としても位置づけられたということが言えます。まあ、また冒頭にですね、丸3の平成29年度予算のポイントとしてですね、経済財政再生計画 の2年目と、まあ、それを着実にしていくというふうにありましたけれども、まあ、この計画というのができた経緯とか、そしてその概要についてはテキストの4ページに、内閣府のですね、ホームページから PDF を貼り付けて、ね、おきましたので、まあ、ご参照いただきたいと思います。まあ、こういった計画などもね、進行しています。でこの中で経済財政再生計画の改革項目というのは80項目に、ね、分かれているんですけれども、その80のうちの44項目が社会保障分野に当てられていると。そしてその44項目なんですけれども、大きな7つのテーマではですね、まあ、医療とか介護の提供体制の適正化と、あとはまあインセンティブ改革、公的サービスの産業化、負担能力に応じた公平な負担や、給付の適正化、薬価、薬ですね、調剤などの診療報酬及び医薬品などにかかる改革、年金、まあ、生活保護などですね、その7つのテーマがその44項目に分かれまして、きちんと年度ごとに何を達成していくのか、きちんと数値化をして確実に進めていく、これがやはり経済財政再生計画の特徴と言えるかと思います。平成29年ですね、6月直近ではですね、に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2017骨太方針、まあ、ここではその計画の中の改革工程表、まあ、先ほど言いましたその年度ごとに何をどのぐらいやっていくのか、でそれに対する評価もきちんと見ていくといった着実な改革の実行などが図られているということが、まあ、この経済財政再生計画になります。続きまして、今度はですね、今国 の, 予算歳出歳入、そして予算のポイントを押さえていきましたけれども、続きまして今度は地方ですね、都道府県や、市町村の財源を見ていきたいと思います。テキストは4ページ下からになります。地方の財源については、総務省が管轄をしています。まあ、先ほど国の予算は財務省とありましたが、地方は総務省なんですね。でこれについても総務省のホームページからデータを持ってきましたけれども、このビジュアル版、というのは、まあ、さらにですね、分かりやすく、見やすくなっています。で平成29年版の白書というのが最新なんですけれども、平成29年版では平成27年度の決算、まあ、どうだったかという結果ですよね、の状況について示されていきますので、そこで地方の状況を理解していただきたいと思います。まず、今度はですね、歳入ですね、地方の場合歳入から先に行きたいと思いますけれども、歳入全体では101兆9175億円ということで、平成26年度前年度に比べ、まあ、0.2% 若干ですがダウンをしています。では、テキスト5ページにもありますが、映し出されている、歳入のですね、円グラフを見ていただきたいと思います。で、このですね、地方についても、まあ、地方全体のこの純計というものと、そして都道府県、そして市町村、3つの見方があって、またこの先説明をしていきますが、まあ、ちょっと聞き慣れない用語がね、続いて、まあ、ここのところを何度もね、学んでいただきたいと思うんですけれども、まず歳入ですね、について見ていくと、全体、まあ、純計ですね、地方全体では右上の方に一般財源というふうに書いてありますよね、大きな仕分けのところ、これが割合としては約59兆3000億円 58.2% というふうに最も多く、で一般財源の次に割合を占めているのが左上の方にありますその他、約16兆7000億円 16.3%、そして下の方に左下に下がりまして、オレンジのですね、国庫支出金約15兆3000億円 15%、 そして、その次にですね、地方債、緑の地方債ですね、約 10兆7000億円、 10.5% というふうになっています。でまずは大きな枠組みを抑えてもらいつつ、でもこの一般財源って何いうところですけれども、この一般財源と言いますのは、まあ、これはですね、地方公共団体、まあ、行政がですね、さまざまな行政のニーズに対応するために使い道、まあ、使途、ね、が特定されていない財源のことを一般財源というふうに言います。使い道が特定されていない、まあ、地方公共団体の立場で言えば、国からこれに使いなさい、これに使いなさいというふうにもう指定されたものではなくて、まあ、地方公共団体の中で、まあ、使い勝手のいい自分たちの地方の中で必要なものに充てることのできる、まあ、使い勝手の良い大切な財源、地方公共団体にとってはですね、大切な財源というふうになっていまして、でこの一般財源の割合というのをどれだけ確保ができるかということが重要になるかと思いますが、全体の 58.2% と、これは去年度に比べ約 2% ほどアップをしていると。で次に今度はこの一般財源の内側にありますけれども、このまた債務をですね見ていきたいと思いますが、じゃあその一般財源の中では何が一番割合が多いのかなと見ていきますと、地方税ですね。地方税が約39兆1000億円、 38.4% 最も多く、次いで下の方に行きますけれども、地方交付税約17兆4000億円、 17.1% というふうになっています。さらにですね、今度は都道府県とですね、市町村の方を見ていきますけれども、まあ、都道府県が全体で52兆円、約52兆円、市町村が約58兆7000億円、まあ、この中でじゃあ都道府県の一般財源はの占める割合だけ見たいと思いますが、まあ、60.1%、 そして市町村の一般財源の割合が 52.9% ということで、まあ、5割から6割ぐらいが一般財源になっているなというのを抑えていてほしいと思います。さて、まあ、先ほど一般財源の中の内訳についても見ていきましたけれども、この中で一番の割合を占めている地方税についてさらに詳しく説明をしたいと思います。テキストでは5ページの下の方にですね、米印1ということで、まあ、掲載がされていますけれども、合わせて、テキストにはない、図表のところで、まあ、説明をしたいと思います。地方税ですね、はい。地方税というのには、先ほど一般財源の中で一番割合占めているのは地方税、だんだん今こう細かくなっていきますが、地方税の中でもまた仕分けられていて、地方税というのは、実はですね、道府県税と市町村税に分けることができます。今だんだん細かくなっていってますけれども、地方税は道府県税と市町村税に分かれていて、道府県税は約18兆円ぐらい、市町村税は約21兆円ぐらいだ。で、さらにですね、またいきます。道府県税ですねの内訳で一番多いのが、まあ、パーセンテージだけでいきますけれども、まあ、道府県民税、これが 33.9%、次いで、地方消費税の、27.6%、まあ、それあたりがですね、割合を道府県税の中ではしていると。そして今度市町村税ですね、市町村税の内訳の中で、まあ、一番多いのが市町村民税が 45.3%、次いで固定資産税が 41.5%、 やはり我々がですね、普段は負担が大変だと思っていますけれども、そういったまあ住民税や固定資産税、これがやはり地方にとっては大変、まあ、重要なですね、地方税、一般財源の中の大きな割合を占めているということが言えると思います。なおですね、まあ、過去 あの国家試験などでも出されていたんですけれども、まあ、地方税がこういうふうになっていますということで、国税と地方税、これテキストになくて今映し出していますけれども、まあ、その割合について問われることもあったので、参考までに見ていただきたいと思いますが、国税と地方税の割合ですけれども、国税と地方税を合わせて租税としてね、徴収された額というのは、約99兆680億円と。でこの中でね、その国税と地方税の割合は、約ですね、6対4、国が6、地方が4、まあ、この割合を抑えておいていただきたいと思います。だんだん大きな枠組みからね、細かくなっていきますけれども、何度もまあ繰り返し見て、その言葉の意味などをね、押さえていただきたいと思います。では、先ほどのですね、戻ります。歳入全体、地方の歳入全体に戻りますけれども、先ほど地方税について今詳しく話しました。次は地方交付税。一般財源の中の、ね、2番目の割合を占めていますけれども、この地方交付税、ねというのは、先ほど国の財政のとこでも地方交付税交付金とありましたね、国から地方へのお小遣いだっていうことを言いましたけれども、まあ、本来ですね、地方自治 の観点から基本はですね、やはり行政活動に必要なお金というのは、やはり地方公共団体が地方税で賄う、まあ、これが理想ではありますけれども、まあ、先ほどから言いましたように、やはり地方公共団体だいぶ財政に差が出て、ね、一部では破綻とか危機とかっていうことも言いますけれども、とにかくアンバランスが地域によってあると。でアンバランスがあるからそこに住んでる人残念でしたっていうわけにもいかないわけで、多くの地方公共団体が現実的にやっぱり地方税だけでは自分のところですね、では賄いきれていないというところがあります。まあ、そのために国が財政力の弱い、まあ、地方公共団体に対して地方交付税という、形で、まあ、再分配をしているのだと。あ、これですね、だから地方からすれば、地方交付税という形でやはり国からいただいていると。なお平成27年度の地方交付税の総額というのは17兆4000億円。これは平成26年度に比べて 0.2% ダウンというふうになっています。では今地方の歳入について見ていきましたけれども、今度はですね、歳出の方を見ていきたいと思います。地方の歳出については、まあ、地方全体準計では約98兆4052億円ということで、平成26年度に比べ 0.1% ダウンとなっています。で、この歳出の見方についてもですね、だんだん皆さんもちょっと混乱し始めているかと思うんですけれども。2つのまず大きなですね、歳出、地方の歳出を見る場合には、目的別歳出、使われたそのお金、ね、費用というのを行政目的、まあ、それに着目して何のために使っているのかなというので、仕分けた見方が目的別歳出。そして2つ目がですね、まあ、経費が、まあ、経済的なその性質に着目をして、まあ、分類をしている性質別歳出、この2つに地方の歳出がまず大きく分けられているということを理解してほしいと思います。で今テキストですと、6ページですね、そしてモニターでも映っていますけれども、これではその歳出のうちの目的別歳出について見ていっています。はい、2つの見方があって、その中の今は目的別歳出について言っていると。では、その、ね、目的別歳出について見ていきたいと思います。 で目的別、歳数では、まあ、テキストにあるようないろいろな、まあ、項目別にですね、分けられていますけれども、まあ、この中でですね、児童とか高齢者とか心身障害者などのための福祉施設の整備とか運営とか、まあ、あとは生活保護の実施等にあたる費用というのは民生費ですね。国の場合だと福祉関係社会保障でしたけれども、地方の場合だと民生費という、ね、言い方になる。まずはその用語の違いですねにあたります。で、テキストでは以下ですね、あの7ページなどに、まあ、目的別歳出ランキングという形で表などを作りました。これは私があの、まあ、見やすいかなということで、まあ、あの自分で作ったもので、決してあの総務省がですね1位はこれですとか2位はこれですとかというふうにしていませんので、まあ、ちょっとあの楽しくというかね、分かりやすく作っただけですので、ご注意していただければと思います。まあ、表を見たり、あとはこのですね円グラフを見ながら進めたいと思いますけれども、この目的別歳出の、まあ、地方全体準計ではやはり民生費が一番割合を占めている。約25兆円 25.7% と最も多いです。で次にですね、その下の教育費が、約17兆の 17.1%、そして、またその下の交際費が約13兆の 13.1% が地方全体準計になります。でこれを今度都道府県と市町村でまたですね分けてみた場合、ここが若干違うんですね。都道府県、というのは、まあ、その他というのを除いたということで、一番何の割合が多いかというと教育費なんですね。これですね、教育費が約11兆円 21.7%、 これが一番多いと、次いで民生費ですね、が約8兆、そして 15.9%、 次いで、交際費が7兆円約7兆円 14.2%、 次いで、まあ、市町村ですけれども、市町村で一番多いのは、地方全体準計と同じように民生費になっていますが約20兆、そして 35.8% と最も多い、次いで総務費ですね、ちょっと左の方に移ります。総務費約7兆、7兆円の 12.5%、次いで今度は土木費の約7兆 11.8% ということですので、特にやはり都道府県は、一番多いのが教育、そして市町村の一番のは民生と、費ということで、ちょっとそのランクというかね、が違いますので、確認をしていただきたいと思います。地方の財政のうち、民生費というのがですね、まあ、年金を除く福祉関係にあたりますけれども、まあ、図表はありませんけれども、その目的別の中でですね、その民生費がやはり大変伸びを占めているのだというのが総務省の方でも発表されていまして、平成17年度というのを100とした場合、民生費というのは161ということは 1.6 倍ですね、右肩上がりで伸びているということが、まあ、特徴として言えるということになります。なお、この福祉関係であるその民生費ですね、についてはさらにですね、また民生費がの中で何が使われているのか、またこれまた、細かくなってきてますけれども、どのような目的で使われたのかの目的別内訳というのが発表されています。テキストですと7ページの下の方のですね表になります。まあ、地方の中で民生費が一番、まあ、割合を占めている。じゃあその民生費の中ではまた何に一番使われているのかな、まあ、さらに仕分けているわけですけれども、それについてね、民生費そのものの項目というのは社会福祉費、老人福祉費、児童福祉費、生活保護費、災害救助費、まあ、こういった項目があるわけですけれども、まあ、この中でですね、一番多いと、まあ、地方全体の中でのですね、部分については、まあ、項目名しか言いませんけれども、児童福祉費、次いで社会福祉費、そして老人福祉費 という順番になっていて、でこれを都道府県で、ね、見ていきますと、ここもやはり順番が変わってきますね。老人福祉費が一番多くて、次いで社会福祉費、児童福祉費と。で市町村では児童福祉費が最も多く、で次いで社会福祉費、生活保護費ということで、まあ、都道府県、そして市町村、ね、ではやはり一番最初に割合が多いのはですね、変わってくると、まあ、市町村の児童福祉費については保育所等をですねイメージしてやはり一番多くて、そこの、ね、出先機関としてはやはり市町村と。で都道府県の老人福祉費につきましては、老人福祉施設の施設整備等は都道府県の管轄になってますので、まあ、そういうところで割合が多いのかな、少しそういうのでイメージをつけて、ね、理解をしていただきたいと思います。今は地方の、そのですね歳出の部分の目的別歳出について、またさらにその民生費の目的別内訳について見てきました。では先ほどその歳出については2つの見方があって、2つ目が性質別歳出と、ね、いうふうに言いましたけれども、そちらの方を見ていきたいと思います。円グラフの方はですね、テキストの8ページ、そしてこの後にまた、モニターにもね、映していきたいと思います。ではこの地方のですね歳出の2つ目の見方である、この性質別歳出について見ていきたいと思います。まあ、使われた費用、そしてその経費の経済的な性質について着目をして、まあ仕分けているわけなんですけれども、ここでもですね押さえておくべき基本的な用語ということで、性質別歳出のところではですね、何をまあ着目すべきかというと、右側にありますこの義務的経費という言葉を、用語を押さえてほしいと思います。これは任意に削減することが困難な経費、もちろん地方も歳出は少しでも支出は抑えたいけれども、やはりここはまあ何でしょうね、俗っぽい言い方するとケチるわけにはいかない、カットするわけにはいかない、任意にまあ削減することが困難な、要するに人件費とか実際のサービスの扶助費であったりとか、交際費、ここはやはりですね、削ることは厳しい、あとは、大きく仕分けて投資的経費、まあ、建築関係ですよね、普通建築事業費など、そしてまあその他ということに、ねなるわけですけれども、この義務的経費の部分がどのぐらいのまあ割合を支出で、歳出でですね占めるのか、で地方全体の準計を見ますと、義務的経費というのが約49兆円、 49.6%、 半分ぐらいですね。そして下の方に来まして、都道府県の部分ではこの義務的経費というのは約22兆円の 43.2%、 そして市町村における義務的経費は約27兆円の 47.6%、 まあ全て約半数ですね。ここはカットができない必要な支出であるということが分かると思います。ではその義務的経費、すいません、歳出別、性質別歳出というのをですね、細かく見ていくと、全体ではですね、この人件費、というのが、約23兆円、 22.9%、 次いで、普通建築事業費が約14兆円の 14.4%、そして扶助費、実際のサービスですね、約13兆円 13.6% というふうになっていると。人件費、そして普通建築、事業費、そして扶助費ですけれども、都道府県の、ねところでは、補助費などということで、こちらですね、左の方ですね、が14兆円、27.5% と、まあ、最も多く、次いで人件費、約14兆円の 27.0%、そして、交際費が約7兆円 14.2% というふうになっている。 ではじゃあ市町村を見ていくと、一番多いのがですね、扶助費、やっぱり実際のサービス、ねの部分の扶助費が約12兆円の 21.7% と最も多く、次いで、人件費ですね、上の方に上がって、人件費約9兆円 15.7%、そして、左の方に行きまして普通建築事業費が約8兆円の 14.2%、 これもテキストではですね、ランキングをつけたと思います。8ページの下の方ですね、ありましたけれども、特に地方全体、準経と都道府県と、そして市町村と、それぞれに違いますのでね、もう一度よく確認をしていただければと思います。まあ、その中で、その扶助費というものが実際の、サービスの提供ですね、だからこそ、今は市町村がサービスの提供の主体になっていますので、一番割合が多いのだなというふうに理解をしていただきたいと思いますが、その扶助費というのもやはりですね、平成17年度を100というふうにした場合に、扶助費が174と 1.7 倍以上の伸びをね、占めているということになっています。やはり国の財政としても地方の財政としても、社会保障とか福祉にかかるですね、費用というのはぐんぐん伸びているということが当たり前ですけどもね、特徴として言えます。はい、では続いてポイントその2を見ていきたいと思います。テキストでは9ページに移っていきます。ここでは福祉行財政の動向としまして、国と地方自治体の関係、地方分権改革、社会保障税一体改革について理解をしていきたいと思います。まず第一に、国と地方自治体の関係について見ていきます。これは地方自治法という法律を読み解いていくと理解が進むと思います。テキストにも条文を書きました。そしてポイントと思われるところには下線を引いてあります。国と地方との関係や地方公共団体の区分につきましては第1条、地方でも市町村や都道府県についての定義、自治事務と法定受託事務の定義については第2条に書かれています。テキストを見ますとですね、特に第2条の部分で、地方公共団体のところでですね、市町村というのは基礎的な、地方公共団体というふうに位置づけられ、そして都道府県というのは市町村を包括する広域の地方公共団体、この後、福祉計画などでもですね、大体包括とか、広域ってなると都道府県のことを言っているのだなというふうにイメージをね、していただきたいと思います。あとはですね、この第2条の8のところの自治事務ですね、自治事務と、法定受託事務のところですけれども、自治事務というのは、法定受託事務以外のものを言うと。では法定受託事務っていうのは何を指すのかというのが、その下の9のところにありますけれども、法定受託事務には第1号法定受託事務と第2号法定受託事務というのがあると。ずっと下線がね、引いてありますけれども、じゃあ第1号法定受託事務というのは、国が本来国が果たすべき役割なんだけれども、それを都道府県、市町村、特別区にやってもらうと。そして第2号法定受託事務というのは、本来は都道府県が果たすべき役割なんだけれども、それを市町村や特別区にやってもらう、そういったものを、法定受託事務にもですね、第1号第2号があるということになりますけれども、もともとですね、この地方分権改革の中で以前はですね、機関委任事務とか、団体委任事務ということから現在の、法定受託事務と自治事務に、分類されたわけですけれども、これは平成11年7月の、地方分権一括法で、そういうふうに位置づけ、並行になったと。 でそれまでの、機関委任事務というのは、国の仕事というのを地方自治体に代行させるという方式で、地方都道府県知事とか、市町村長はいわば国の出先機関であって、そしてその国の仕事をさせる、そこには地方のその解釈とか、運用の余地はないということですよね。そういう全国一律のものだったと。ただこの平成11年7月からの地方分権一括法の中で、これまで国がその上級で上でですね、地方は下級で国に従ってその通りやるというような中央集権的な、そういった行財政モデルというのを抜本的にその地方分権一括法で転換をして、国と地方というのは対等な関係だと、現実はちょっと厳しいかもしれませんが、法律上はそういう、対等な関係であるというふうに位置づけた。これがやはり地方分権改革の大きな転換点と言えるかと思います。それを受けて、現在ですね、第一次一括法から、直近では第7次一括法というのが、施行がされています。これまでの地方分権改革のですね、流れについてはテキスト9ページ下あたりに書いてありますので、見ていただければと思いますけれども、その後第一次、一括法から第7次一括法については10ページにまたがってですね、書いてあります。最近告知としてもあまり出てこない部分もあるんですけれども、特にですね、その地方分権のこの一括法の中で、福祉に関するものがどれだけその規制が緩和されたり、国や都道府県、指定都市などから、市町村にそういう権限が移譲がされてきたのかのポイントについて書いてありますので、ここではかいつまんでですね、読み上げていきたいと思います。まず、平成23年4月成立をした第一次の一括法というのでは、児童福祉施設の設備および運営に関する基準というのが、条例委任ということで、条例は地方公共団体のルール法律になりますので、そういうことが作ることができるようになったと。続きまして平成23年8月成立の第二次一括法と、ここではですね、未熟児の訪問指導というのが、市町村まで、権限が移譲がされた。あとは福祉事務所を設置するにあたっての知事の同意協議の同意というのを、廃止をしたと。で、第二次一括法が成立して、その後ですね、地域主権推進大綱というのが出されたわけですけれども、平成25年の3月に地方分権改革推進本部というのが設置されました。この地方分権改革推進本部というのは内閣に設置がされました。その後のですね、第3次一括法ですけれども、これは平成25年6月に成立をし、福祉関係ですと児童福祉審議会、この委員の定数の上限などが廃止をされたと。続いて平成26年5月成立の第4次一括法、ここでは児童福祉、そして知的障害者福祉法、社会福祉法、社会福祉介護福祉法、精神保健福祉法、母子保健法、介護保険法など多くの法律、福祉に関する法律も改正がされましたけれども、特に各種資格関係ですねの指定とか監督などの管轄というのも、これまでは厚生労働省でしたけれども、都道府県にその指定監督などの権限が移譲されたと。あとは婦人相談所についても、これまで都道府県だけだったものが指定都市も設置可能というふうになってきました。続いて平成27年6月成立の第5次一括法ですけれども、ここで大きな変化がまたですねありまして、これが第5次一括法が成立する前の平成26年6月、地方分権改革有識者会議と いうものがあったわけですけれども、まあ、これまでの20年に及ぶその国と地方の取り組みというものを総括して、そしてさらにですね、まあ、地方分権改革をまあ進めていく、まあ、その方向性というのをですね、この有識者会議の中で取りまとめをしました。でこの中ではですね、その取りまとめのところで地方のやはり発意、そして多様性というものを重視をして、さらにですね、地方に対する権限の移譲および規制緩和、まあ、こういったものにかかる改革提案について地方公共団体から募る、国からこうやって規制を緩和していきますね、権限移譲しますではなくて、そういったものをですね、提案を地方公共団体から募る提案募集方式、まあ、こういったものを導入するということが出されました。また権限移譲についてはやはり全国一律に、まあ、基本は行うんだけれども、まあ、やはりなかなかやっぱりそういったものが一律に移譲するというのは、まあ、厳しい場合には、まあ、希望する自治体に選択的に移譲していく、まあ、それを手上げ方式というふうに言いますけれども、そういったものを導入する。だから地方分権改革にあたっても、まあ、これまではどちらかというと国の方からこういうふうにしてきますっていうふうだったものが、やはり地方の公共団体の方から提案をしてもらったり、あとは手を挙げてもらったりということで、これも大きな変化ということが言えるかと思います。でこの提案募集方式をですね、この第5次一括法にからですね、導入をして、ここで地方のですね、発意に根ざした新たな取り組みというものを推進すると、さらにこう進めていく、広がりを見せていくと、例えば指定都市立のですね、特別支援学校の設置認可というものを指定都市に移譲したりとか、あとは精神医療審査会の委員の任期というものを、まあ、3年を上限に、まあ、条例、これも地方公共団体で決めてよろしいってことですよね、という規定が可能にとか、あとは保育所型の認定子ども園にかかるその認定の有効期間の廃止等々というのが、まあ、されたと。でその後、平成28年5月には第6次一括法というのがですね、成立をしていますけれども、引き続きこの提案募集方式において平成27年、まあ、地方からの提案などに関して、まあ、それを対応するという対応方針に従って関係法律の整備を行っています。具体的にはですね、都道府県が策定することとなっている高齢者居住安定確保計画、これについてですね、市町村でも策定することが可能と、とは地方公共団体が公的な立場で無料職業紹介というのを実施する地方版ハローワーク、これを創設、新しく作ったり、あとは地方公共団体が国のハローワークというのを活用するという枠組みというのが提示がされた。さらに都道府県、指定都市及び中核市に設置されている地方社会福祉審議会において、まあ、条例でですね、これも地方公共団体のルールによって、精神障害者福祉に関する、事項も、まあ、調査や審議ができるということになりました。さらに、まあ、障害者福祉、まあ、身体知的精神につきましても、まあ、一般的な議論とか施策の実施というのが可能になった、これが特徴と言えます。最後にですね、まあ、直近の平成26年4月に成立をした、まあ、最新の第7次一括法というふうになります。第7次、地方分権一括法のこの概要としては、まあ、さらに引き続きですね、この提案募集方式に基づく、まあ、地方からの提案、まあ、これについてですね、対応方針に、まあ、踏まえて10個のですね、法律を、まあ、一括改正をすると。で福祉関係においてもさまざまな、ね改正等々あるんですけれども、よく見ますと平成30年、 この先のちょっと話になりますが、あとは平成31年度ということですので、まだ国家試験を受ける時には密施校なので、あまり密施校について問題が出るかなどうかなというのはありますが、一応コンセプトとしてはですね、参考までに押さえてほしいと思います。幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等々をですね、指定都市へ移譲するですとか、指定障害児通所支援事業所のこの業務管理体制などの整備や立ち入り検査などの事務権限などを中核市へ移譲したり、同じように指定障害福祉サービスについても、届け出の受理や検査等々をですね、中核市に移譲すると。ただこれは平成30年度ないしは31年度からの施行であると。ただしですね、特別支援学校の就学のためのマイナンバー制度等については、平成26年4月26日ということで、もうすでに施行がされている。若干施行済みもありますが、多くはね、30年度31年度になっている。ただ第7次までは進んでいるということは押さえててほしいと思います。それでは、第3にですね、社会保障税一体改革、これもよく聞く言葉だと思いますけれども、見ていきたいと思います。テキストでは10ページ下からになります。改革のこれまでの流れについてはテキストを参照していただければと思います。この社会保障税一体改革とは、社会保障の充実安定化、財政健全化というのを同時に達成をするということで、消費税率の引き上げ、これをすべて、その増収分はすべて社会保障の充実と安定だということで、将来世代のその負担の軽減等をですね、同時に実現をさせる、それが大きなコンセプトだったかと思います。すでに皆さん国家試験の過去問を数年前に遡ってもう解いているかと思いますけれども、消費税そのものの仕組みについてこの科目の中でですね、第26回27回2年連続して出題がされました。我々のお買い物、普段のお買い物ですね、大変身近な消費税ではありますけれども、この社会保障税一体改革の財源として、この消費税というのがなぜ焦点が当てられたのかについて、今一度確認をしておきたいと思います。日本の社会保障とか特に社会保険については、それぞれの社会保険のグループに属している人が、社会保険料、皆さんもいろいろな保険料を払っていると思いますが、それを支払い、合わせて、そこには相当割合の税金もですね、当てられているわけですけれども、基本は社会保険制度はそういった社会保険料等で賄うということで制度設計がされていると思います。しかし代表的なその社会保険制度である年金保険、医療保険、雇用保険などについては、働いている世代、いわゆる現役世代に保険料の負担が集中してしまっているということも現実的なことになっています。こういったことがですね、特に世論として現役世代の負担感、もういっぱいいろんな保険料ですね、払うばかりで、その受益というか利益はどちらかというと高齢者の年金とか医療とか介護に行ってるんじゃないだろうか、ちょっと世代的なところでのいろいろな認識とかね、いうことがあるのではないか、そういった指摘もあります。そもそも社会保障制度というのは、すべての国民がですね、世代に関わらずやっぱり広く受益をするべき制度であると。でその費用についても、あらゆる世代からやっぱり広くですね、公平に分かち合うと、そういうことで財源を確保することが理想として求められていると、そういう中で登場したのが消費税だと。消費税のメリットとしては、景気とか人口の構成、世代にどんな割合がいるか、そういった変化に左右がされにくい、好景気だろうが不景気だろうがですね、やっぱり最低限の消費はしなければ生きていけないという意味では、最低限の買い物をするし、買い物をする年齢層も幅広いと、 いうことで、まあ、結果的にはやはり消費税による税収というのは安定をしていると。でこれは働く世代、まあ、特定的なですね現役世代にまあ集中することなく、経済活動にまあ中立的で、まあ、高い税源調達率、先ほど の財源のところでも消費税の占める割合多かったと思いますけれども、まあ、そういった力がやっぱり消費税にはある、まあ、大変公平的であるということが、まあ、結果として、ここの社会保障税一体改革の中での財源として、まあ、着目がされたと。現在の消費税率は 8% ご存知のようにですね、していますけれども、消費税の中でも内訳として国と地方消費税というのに分けられているんですね。8% の中では国が 6.3%、地方が 1.7% というふうになっています。ちなみに以前 5% だった。もう今思えば懐かしい時代ですけれども、5% だった時は国が 4%、地方が 1%。なお、平成31年10月、これに実施、まあ、される、まあ、消費税 10% ですけれども、この 10% の時の内訳としては、国が 7.8%、地方が 2.2% というふうに、まあ、予定がされています。なお、平成29年度の消費税増収分、8.2 兆円、まあ、これの使い道ですけれども、社会保障の充実に 1.35 兆円、そして消費税引き上げに伴う社会保障4経費、子ども子育て、そして医療介護年金ということで、これが社会保障税一体改革前というのは高齢者3経費というふうに言われてたんですね。まあ、そこがまあ批判の対象で、高齢者にばかり当てているじゃないかと。でその高齢者3経費というのは、以前は基礎年金、老人医療、介護、まあ、そこからやはり幅広く全ての世代、特に現在はやっぱ子ども子育て関係にも着目をしたいということで、社会保障4経費にこの子ども子育ても入れてですね、そして4経費になっているというふうに理解をしていただきたいと思います。それについての増がですね 0.37 兆円とは、基礎年金の国庫負担割合2分の1に当てるとして 3.1 兆円、そして、まあ、後の世代への負担の付け回しの軽減として 3.3 兆円、まあ、こういったものをちゃんと消費税を多く取っているけども、きちんと当ててますということになっています。さらに、より詳しくですね、消費税の 8% のその社会保障の充実と言っている中では、やはり子ども子育て、ですね、については、まあ、子ども子育て支援新制度、これ平成27年度からもスタートしていますけれども、まあ、待機児童の解消、あとは働きたい女性が働ける環境等々に対して、まあ、整備をしていく、安心して子どもを預けられる保育施設の充実に充てていく、あとは保護者のいない、まあ、児童や非虐待、まあ、児童、まあ、社会的養護の必要な子どもに対しても支援をしていく。医療介護については、まあ、住み慣れた地域の中で、まあ、患者の状態に応じた医療を提供していく、まあ、地域医療等ですよね。そして引き続き住み慣れた地域で今度は介護の、ね、サービスというのを充実をさせていく。テキスト12ページの方に、ね、映っていますけれども、とは国民健康保険などの保険料軽減の対象というのを拡大をしていく。とは難病に悩む人々というのをですね、多く支援をするために医療費支援の対象なども拡大をしていく。最後に介護保険のセーフティーネットである国保への財政支援の強化ということで、過去でですね、書きましたけれども、平成30年度には国保の財政運営責任というのを市町村から都道府県に移行すると、そして県が地域医療の提供水準とか標準保険料率を設定をしていく、今その準備をしているということになります。最後に年金、これ先ほども出ましたけれども、ここやっぱり大きかったですよね。年金受給資格期間、 の短縮として25年から10年に、これはもうすでに8月、ね、平成29年8月施行済みと。そして介護保険の低所得者の保険料を軽減をしていく。合わせて低所得者への配慮として暮らしを支援するための給付金などの支給ということで、まあ、そういったものをですね、消費税における増税における社会保障の充実に、まあ、当てていく、まあ、そういった中で、合意を取って、まあ、10% に移行するということが、まあ、準備がされています。まあ、詳しい内容についてはテキストで、小項目を見ていただければと思います。では、3つ目最後のポイントですね、計画各種福祉計画の理解について見ていきたいと思います。福祉計画につきましては他の科目でも、出てくることもあろうかと思います。まあ、そういう意味ではですね、まあ、勉強時でも他の科目を勉強している時でもいろいろなその計画なんとかプランとかですねなんとか計画というのを、ね、勉強しているかと思いますが、まあ、たくさんある科目をおそらく縦割りでこう勉強していくものをこの福祉計画についてはぜひこう横軸にですね横断的に、ぜひですね根拠法であったり内容であったりあとはその策定の義務とかあとは見直しであったりそういう共通の項目でそれぞれの計画をですね見ていくと、理解が進むと思います。そして進むかなと思いましてテキスト12ページ真ん中から下以降ですねこれも私の独自の見方で各種分野のですね根拠法にまたがる主な計画の概要というのをまとめてみました。代表的な計画ですので全てをね網羅はしていませんけれども市町村都道府県国そしてその策定の義務の有無やそのポイントについてまとめてみました。策定の義務があるところに丸をつけてあります。ここでは主なポイントを見ていきたいと思います。まず最初にですね地域福祉計画については平成12年に改正された社会福祉法を根拠として初めてその社会福祉法の中で規定がされた計画となっています。よくその地域福祉計画は現時点では任意の計画になっていますのでその達成状況をですね毎年発表しそこが取材される時もあるんですけれどもそういうこともありまして策定の状況についてポイントで書かせてもらいました。最新のデータでは平成28年3月31日時点のまずは市町村の地域福祉計画の策定済みというのが 69.6%、 7割近く都道府県地域福祉支援計画の策定済みが 89.4%、 9割近く、どちらも前年度に比べては伸びています。またですね、市町村の地域福祉計画というのは市町村ですので市と町村があるわけですけれどもそこではですねやはり市の市区部と町村部では策定済みの違いにですね約やっぱり 1.6 倍、特にやっぱり町村部分というのはですね策定がまだ厳しい進まないというところもあろうかと思います。その差をね理解していただければと思います。また平成27年4月からですね生活困窮者自立支援法というのが施行されました。ですので平成27年度からですね初めてその生活困窮者自立支援制度に絡めて地域福祉計画上にそういった困窮者に対する方策を盛り込んだかどうかそれについても調査がされたわけですけれども、盛り込んでいるというのは市町村全体としては 23.3%、都道府県では 46.8% がその地域福祉計画上に生活困窮者に関する、盛り込み、支援策を盛り込んだというふうに回答がされています。なお平成30年4月1日からはですね、改正社会福祉法ということで市町村地域福祉計画も都道府県地域福祉支援計画も今度はですね、策定するよう努めるものとするということで 験時点は任意の策定ですけども、策定努力義務というふうになっている。まだ施行前ではありますけども、これはもう決まっていることですので抑えられるといいと思います。次に、今度はですね、高齢者関係の主な計画ですけれども、ここでは老人福祉法に基づく老人福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画というのが、市町村都道府県ともにこれは策定義務が課されております。合わせてよく計画だと関係性というのを問ってきますけれども、この両計画の関係性はお互いが一体のものとして作成されなければならない。合わせて地域福祉計画とは調和を保たなければならないというふうに規定がされています。まあ、高齢者関係の計画に限らず、現時点ではこの地域福祉計画というのはさまざまな計画とは調和を保つというような関係性になっているので、そこは押さえておくといいかと思います。で、この高齢者関係の調和を保つというところでは、市町村介護保険事業計画というのは保険、医療、福祉または居住に関する計画とか、都道府県介護保険事業支援計画というのは高齢者居住安定確保計画と調和を保つという関係性になっています。また、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業計画、事業支援計画、というのは平成26年に改正されたいわゆる医療介護総合確保推進法に、規定をする、市町村計画とか都道府県計画と、これは整合性の確保、というのが図られたものでなければならないというのが新たに位置づけられているということになります。調和を保つとか一体とかね、整合性ありますけれども、その違いというのをですね、ちょっと意識しながら、吟味しながら理解を進めていただきたいと思います。ちなみにその整合性の確保としては、都道府県介護保険事業支援計画というのは医療計画も都道府県が作らなければいけない計画ですけれども、そちらとの整合性の確保を図るというふうに位置づけられています。次にですね、18ページに移っておりますけれども、子ども関係ですね、次世代育成支援対策推進法に基づく、これは市町村行動計画、都道府県行動計画というのは、改正によって平成27年4月より、以前は義務の策定でしたが、任意の策定と変わりました。これはなぜかというと、子ども子育て支援法というのが平成27年度からね、スタートしております。新設がされて、その子ども子育て支援法に基づく市町村子ども子育て支援事業計画と都道府県子ども子育て支援事業支援計画、しつこいほど支援が入ってますけれども、それがですね、5年を一期とする策定義務というふうに位置づけられた。それに伴って、次世代育成の市町村行動計画、都道府県行動計画が義務から任意に、降りたということになります。また次世代育成支援対策推進法というのは当初10年限りの次元立法、結構次元を決めてですね、行った、法律だったんですが、当初は平成27年3月末で終了予定でしたが、さらに10年間の延長が決まっており、現在ね、進行中ですが平成37年3月末という、法律になっています。この法律では、市町村、都道府県、国に限らず雇い側である一般事業主に対する行動計画、あとは公務員対象の特定事業主計画というね、行政以外の、事業主に対する計画も規定がされています。一般事業主行動計画については101人以上の従業員を有している場合には計画の策定義務 があり、策定届け出義務のある事業主というのは合わせて、この行動計画の公表であったり、従業員への周知義務というのも合わせて課せられています。平成27年4月からそのスタートしました子ども子育て支援法に基づく市町村子ども子育て支援事業計画、都道府県子ども子育て支援事業支援計画というのは、地域福祉計画、そして教育振興基本計画、子ども子育てから保育に限らず教育も、入ってきましたけれども、そういった計画と調和が保たれたものでなければならないというふうに規定がされています。ぜひ表を後で何度も見て理解を進めていただきたいと思います。今テキスト14ページに映っておりますけれども、続いて障害者関係に続いては、これも言葉が似ていて住み分け難しいですけれども、障害者総合支援法に基づくのが障害福祉計画、障害者基本法に基づく計画は障害者計画、障害福祉計画と障害者計画、まずはここの違いを押さえてもらいつつ、その障害福祉計画、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画は、地域福祉計画、並びに障害者計画と調和が保たれたものでなければならないということで、規定がされて、都道府県障害福祉計画については医療計画と相まって、特にですね、精神科病院に入院をしている精神障害者の退院促進に資するものでなければならないというふうに規定がされて、ちょっと他のですね、対象と違った特徴と言えると思います。障害福祉計画と障害者計画、混同してしまいそうですけれども、障害福祉計画というのは実際の障害福祉サービスなどの提供体制とかサービスの量というのを具体的に落とし込んでいる計画で、この具体的にサービス量を落とし込む計画の高齢者といえば、高齢者版といえば、介護保険事業計画と、同様のイメージを持たれるといいかと思います。ですので具体的なサービス その提供体制とかサービスの量の見込みというのは介護保険事業計画と同じ3年1期であるという、これも介護保険事業計画と同じ並びですので、そういうことで理解をしていただきたいと思います。またその障害福祉計画のポイントを見ていただければですけれども、計画の策定とか変更にあたって、協議会とか合議制の、機関の設置の有無であったりとか、あとは協議会というのは聞くように努めなければならない、これを努力規定と言いますけれども、でも合議制の機関があれば聞かなければならない義務であったりという、そういった縛り方っていうんですけれども、どこまでしなければいけない、絶対にしなければいけないのか、するように努力してくださいね、そういったことについてもですね、こういった表を参考に、特に違いが分かるかなというところでは、強調なども、していますのを見ていただければと思います。また、テキストのですね、最後のページになりますけれども、障害関係もまだ施行前ではありますが、平成30年度から障害福祉計画というのは第5期に入るわけですけれども、合わせて初めてですね、第1期の障害児福祉計画というのも新設がされると。施行前までですので、私もどこまで触れればいいのかなというところがありましたけれども、まずはですね、初めて障害児に特化した福祉計画というのが児童福祉法を根拠に規定がされるということと、あとはその障害福祉計画と一体のものとして作成することができる まあ、それぐらいはですね、平成30年から障害児計画というの、障害児福祉計画というのが始まるんだなというのは押さえていただきたいと思います。なお、障害者基本法に基づく障害者計画というのは、障害者の自立とか社会参加ですとか、まあ、そういった障害者施策の基本的な、まあ、考え方事項というのを織り込んでいます。で、法律には規定は、ね、されていませんけれども、まあ、6年に1度ずつ策定がされて、現在、ね、平成29年度というのは第3次計画期間の最終年度というふうに、なっています。まあ、ざっとですね、とても簡単に説明をしてしまいましたけれども、まあ、テキストの表など、を参考にですね、計画同士の関係性、ぜひそのバラバラに覚えるのではなくてですね、複数の計画同士 その関係性であったりとか、あとはその計画の策定におけるですね、意見の求め方とか聞き方とか、あとはその住民の意見の反映の仕方であったりとか、ああいうことをですね、まあ、表などを参考に、余裕があれば一度法律にもちょっと当たっていただいて、その書き方でのですね、縛り方というのを見ていただければと思います。なお、このテキストの、ね、表ではかなり、まあ、字数を省く、まあ、分かりやすく簡潔にといってもかなりボリュームありますけれども、かなり、まあ、省略した表記になっておりますので、ぜひですね、そこも混乱のないように、その例えば何々を保つとか何々を聞くというふうに表現しているところは、実際はですね、何々を保たなければならないとか、ああいうことになっておりますので、ご了解をいただきたいと思います。まあ、これまでざっと見てきましたけれども、まずは繰り返し、まあ、ウェブ講座の素晴らしいところは、まあ、私にとってはちょっと恥ずかしいですけれども、何度もやっぱ繰り返し、まあ、確認することができる、まあ、合わせて、まあ、テキストをお持ちであればそこと、まあ、照合をかけることができるということですので、まあ、何度もですね、繰り返し見て理解が、まあ、その用語の、まずは用語の理解ができるまで諦めずにね、頑張っていただきたいというふうに思います。あとは、まあ、残りね、少なくなってはきましたけれども、ぜひ最後までやっぱり諦めないと。あとは勉強の時間数等は決してやはりね、その成績のこう伸びと相関関係がありますので、やはり少しでも時間を惜しんで、勉強に努めていただきたいというふうに思います。ぜひ皆さん最後までね、諦めずに頑張っていただきたいと思います。それでは、授業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。頑張ってください。ちょっとすごい。